はい、それでは古典ラジオ特別編を始めたいと思います。
お願いします。
お願いします。今日は大きなテーマがありますよね。
今日はね、この前撮らせてもらいました、2024年2月15日から22日の間に撮らせてもらいましたアンケート、古典ラジオリスナーに対してのアンケートの結果発表です。
いや、
おーい、
いやー、
結果発表します。
これなんか久々っすね。
これ2年半ぶりぐらい、
前回が2021年の7月とかにやってるんで、確か
2年、
まあそれぐらいですね。2年半ぶり、
そうです
ね。早い、はい、
はい、
だいぶ飽きましたね。なんかそんな感じしませんけど、
うん、
だいぶ飽きまして、また久しぶりに大々的なリスナーアンケート取らせていただきました。そしてその回答者数がなんと8046人。
8046、
これはね結構やばいと思う。
これ、だって僕、アンケート全部答えてはないですけど見たんですよ、項目、どんなんがあるかなと思って、これね、まあまあのカロリー使いますよ。これ
平均回答時間まで測れてるんですけど、20分以上かかってます。
20分っすよ。
はい、
嘘でしょ。
本当にすいません、ありがとうございます。すいません。
だから8000人の20分以上の時間を奪ったってことになりますね。
奪いましたね。8000×20 分は結構やばいっす。3人で1時間なんで、はい、やばいですね。本当にありがとうございます皆さん。
ありがとうございます。本当にお
かげでね、面白い結果がいろいろ出てると思うんですけど、まあ、結果はプレスリリースでも見ることができるんですが、まあ、この放送を通じて、まあ、せっかく僕たちポッドキャストでやってるんで、音声でも公開したいなと思ってます。
そうだね、ちょっと面白いところをピックアップしてね、はい、
そうだね、全部言うとちょっとすんげえ量になるから、まあ、ちょっとずつハイライトをどんどん紹介していきたいなと思いますが、それでも結構な量あります。で、一番初めに留意していただきたいのが、僕社会学出身だからそういうことをまさに勉強するんだけど、統計とは何かみたいなのを勉強するんですけど、今回そのランダムサンプリングしてるわけでもないですし、
はい、
20分以上答えるぞって言って答え切った人の回答しか使ってないんで、
はいはいはい、
すげえそういうバイアスがかかってますよね。
それは偏った方の、
偏ってます。アンケートに20分以上
とても好きな方々のね。
そうだね。好きか、アンケート答えるのが好きか、忍耐強いか、まあ要はそういうちょっと普通じゃないと思う。20分答えてくれてる人って、
ありがたい
ことね。すごいそう好きでいてくれてる方なのかもしれないなと思うんですけども、
はい、
なんでそういう方だけの意見っていうのが集約されて結果として出てるので、本当に聞いてる人全体の全部の結果ではないっていう風な感覚で聞いてもらえるといいかなと思います。まあ他のメディアでやってるやつも大体そうなんですけどね、はい、ランダムサンプリングとかしない限りちゃんとした結果って出ないんで、そのなかなかできませんから、そうなんですけど、まあそれに十分留意した状態で聞いてほしいなと思います。
はい、
まず属性情報から、もうここはちょっとさらっと流しますね。まずジェンダー分岐が男性6割女性4割です。
まあまあまあ、
はい、まあまあという感じですね、
うん、
はい。で、年代がちょっと特徴がありまして、平均年齢が 42.7 歳、 66% の方が30代から40代であったと。
なるほど。
いや、これちょっと面白いのが、僕いつも聞き手代表ですみたいなこと言ってるんですけど、うん、まさに僕がちょうどここぐらいですわ。
そうですね、男性6割の 42.7% だから、確かにマジョリティが木口さんと同じ世代の、
はい、
そうか、
同じ性別ということになりますけど、まあ
俺がいっぱい聞いてると思いながら、じゃあ喋ったりですね。わかりました、
まあ木口さんがそうさせてるのかもしれないね。
樋口さんが入ってるっていうこの番組の構造が、これ、
ね、
この結果をもたらしてる可能性あるよね。
そうかもしれない。僕たちももう40近いから、そうでしょうね、おのずとそうなるということなんでしょうね、
はいはいはい、
面白い、はい、良くも悪くもという感じですけども、ありがとうございます。
いや、悪くも言わなくていいです。樋口、はい、です。
はい、で、はい、ですね、就業形態なんですけれども、ここもね、まあ、細かく言うといろいろあるんだけど、
うん、
特徴としてはまず中間管理職の方が 17.4% もいます。
え、これめちゃくちゃ多そうですけどね。
めっちゃ多いとしょうね。明らかに全体の中から 17.4% も中間管理職の方いらっしゃらないと思うんで、多いでしょうね。
うん、
あとは自由業、自営業と経営者の方合わせると 20% ぐらいの人が、8000人中の 20% だからさ、1600人ぐらい自営業と経営者だったってことだよね。うん、
すごいなこれ
ね。
え、これ平均より相当多いですよね、日本人の割合。
平均が 3.9% ですよ、うん、日本の。
あ、へえ。
経営者のね、なんで経営者役員が 7.9% だったんで、今回 さっきあの自営業、自由業、経営者全部合わせると 20% ぐらいなんだけど、経営者役員だけだと 7.9% なんですね。つまり社員がいる人たちとかっていうことですよね。法人なりしてて社員がいる人たちとかは 7.9%、うん、でもこれも一般の割合の倍ぐらいいらっしゃいます。
すごい。
はい、業種はねあんまり特徴がなかったんだけど、一応その IT の方々は割合がやっぱり一般割合の倍ぐらいの割合いました。
うん、そうね、
一般だと 5. 何パーセントなんだけど IT 系って、はい、古典ラジオリスナーの中だと 11.4% いらっしゃるんで、
はいはい、
まあ、傾向としてちょっと高く出てますよね。
なるほど。
IT 系の人が聞きがちってことですね。
まあ、深井くんも樋口さんも僕からすればまあちょっと IT 属性があるからな。
そうだね、まあ古典、ね、もデータベースとか
で
バリバリで AI とかも使いまくってるんで、実は普通に IT 系でもあるから、
うん、まあ確かにという、作業しながら流しとけるとか、そういうのもある気がします ね、 なんか
そうだね、聞きやすい環境にいるとかもあるでしょうね、ポッドキャストとかね、
う
ん、
ありそう、
わかんないですけどね、うん、居住地属性はまあそのまんま人口比率のまんまほぼ出てますが、特徴としては東京都はやっぱり比率が人口比率さらに多いです、倍ぐらいいる、なんで東京の人ポッドキャスト聞きがちなんでしょうね多分。
はい、
うん、ポッドキャスト全体のやつ見てないからわかんないけど、
うんうん、
それか古典ラジオ聞きがちなのか、まあ、とにかく東京の人は聞きがちってことになります。
なるほど、
うん、
まあ、通勤電車とかありますからね、
うん、あ、それでかそう、
ね、はい、
まあそうね、辛い通勤電車の中で聞いていただいてるかもしれませんね、うん、
まあ、コロナ以降ちょっと楽になったと信じたいですけどね、わかんないです、東京住んでないんでね、うん、
はい、
はい、でもう一つ属性情報として顕著に出てるのが、パートナー子供がいらっしゃる方が 41.7% だったんで、8000人中の半分弱ぐらいの人たちが家族連れであるということですね。まあ、42歳だからそうなるかなとは思いますけど、平均年齢は。
なるほど、なるほど。
で、まあ、2割が一人暮らし、2割がパートナーと同居みたいな感じでしたね。
ほいほいほい。
はい。あとは、学歴でいくと 85% が大卒です。
これ、待って、普通どんくらいですっけ？
普通どんぐらいなんでしょうね。今、ググったら、23.1%、はい、これが正しいかどうか分かんないですけど。
え？いや、マジ？
僕の記憶は 53% ぐらいだったけどですね。あれかな？
ああ、
は
いはいはい、あれかも。
年代別ですね。だから、20代から50代ぐらいまでだと 50% ぐらいなんだけど、60代以降とかで一気にガンって下がるみたいなんで。
そっかそっか。
はい。日本全体だと本当に 23% ぐらいなのかもしれないですね。就業者とかに区切ると 50% 超えてるみたいな感じなんでしょうね。
うん、
まあ、いずれにせよ 85% だからすごく多いということなんで、う
ん、あ、
そ、まあ、やっぱりある程度学歴がある人たちが聞きがちってことですね。まあ、これを聞いて高卒中卒だから自分はどうみたいなことも思わないでね。
そうですね、
あの全然関係ないんで、
うん、そうそうそう、
はい、僕たちはみんなに聞いてほしいと思ってますから、
うん、
はい、結果がこうでしたっていうことです。20分以上答えた人たちがこうでしたってことです。答えてくださった方々が、うん、はい。あと、もう一つ、これ前回も言いましたけど、もう一つ特徴としては、平均世帯年収が一般よりだいぶ高くて、これだからさっきあの、中間管理職多いとかが影響してると思うんですけど、
なるほどね。
で、東京の人が多くて共働き世帯が多いとかいうのが全部影響してると思うんだけど、
ああ、そっかそっか。
世帯年収が878万円なんですよ。
え、これ平均？
平均世帯年収レンジがね。
これは高いっすね。
古典ラジオリスナーの、8000人の中ね。だからさっき言ったようにバイアスが多分かかってんだけど。
うん。
で、一般の平均世帯年収って日本の。
うん。
546万円なんで。
はいはい。
平均より330万円高いです。
え、これちょっとえぐいっすね。
えぐいっすね。
相当乖離してますね。なるほど。面白、はい。
だいぶ高いことになりますね。
はいはいはい。
はい。なんでまあそういうビジネスパーソン層がやっぱり聞いてるっていう認知で僕たち一応今放送してるんですけど、マジョリティがね、やっぱそう、今でもそうみたいだと見なせます。
いや、おかしいな、はい。さっき年齢の時はすげえシンパシー感じてたのに、ここでいきなり引き離されました。リスナーが。びっくりした。
そうですね。それはそうかもしれないですね。はい、東京の管理職の平均年収がそれぐらいの人たちが多いってことだと思うんで。
うんうん、
多いって言っても、あれですよ。多分その、掛け算していくと 20% とかだと思いますけどね。
うんうん、
で、あの、農業クラスターの方とかも結構聞いてくださってるんで、
うん、
それも嬉しいなと思ってますし。
そうだよね。
うん。僕たちが、この人たちが聞いてくれて嬉しいですよ。嬉しいけど、もっと聞いてくれって言ってるわけじゃないからね。
あの、はい、
はい。そういう人が多いよっていう話ですね、現時点で、はい。はい。で、情報収集どうやってやってるんですかって聞いたんですよ。実は今回。
面白い、
うん、これね面白いですよ、うん、意識して受け取っている情報っていうのを複数回答で選んでもらいました、
うん、
1番が社会の情報 54.2% がこれを選択して、
まあね、歴史に興味がある時点でまあ社会にも興味あるという、ね、
ことになるんでしょうかね、うんうん、また文化芸能娯楽が2位で 31.1%、 学術、うん、学問が 24.8% なんで、これ驚異的に高いんじゃないですか。
すごいよね、
学術学問に 25% が選択するってほぼないんじゃないかと思いますけどね、
うん、
他の属性では、
うんね、いやこれすごいのが、うん、ビジネスよりも高いんですね。
ビジネスがその次で 20.1% なんで 5% 弱高いですね。学術、まあ、4.7% 高いです。
これはすごいな。
すごいですよね。でよく使う媒体ですね、うん、世の中の出来事や動きについて信頼できる情報を得るものとして何を使いますかという問いですね、
うんうん、
これも複数回答なんですけど、1位がウェブメディアの 39%、 2位がポッドキャストで 35%、
うん、
信頼できる情報媒体としてポッドキャストを 35% の人が選んでいるということになりますね、この8000人の中で。
まあ回答者がね、
う
ん、
そう、さっき言った属性特性がある人たちが、
うん、
書籍が 33%、 ニュースアプリが 32%、 ツイッター、まあ、X ですね、うん、28% なんで、マジでって感じですね。ポッドキャストこんな高いんだという感覚です、
ね、
うん、
まあもちろんポッドキャスト番組で撮ってるから、ま
あ、ニュースコネクトとかもあるしね。
うんうん、そうだね。
ニュースコネクトとかはなんか信頼できるなって気しますね。
うんうん、まあ、あと信頼度とは別に、自分に合ってるかどうがあると思っていて。
うん、そうですね。まあ、これポッドキャスト聞いてる人たちに聞いてますからね。
そうそうそう。もう僕とかだったら書籍の方が信頼度は高いと思ってるんですけど、自分に合ってる度で言うと低いから、やっぱりポッドキャストの方が上位来るんですよ、僕だったら。
確かにね。
あとなんか時事問題とかだと、僕もウェブメディアとか、ですね、うん、普通に、
うん、はいはいはい、
あの、ね、書籍より全然ウェブメディア、その英語とかのウェブメディアとかの方が早いしいいよねってなりますよね、うん、まあ、今チャット GPT とかで簡単に翻訳できるからさ、
そうですよね、
アラビア語とかでもアルジャジーラとかでも見れるからさ、まあ、英語であるんだけど、うん、なんかそんな感じなんでしょうね、
うんうんうん、
はい、でよく使う媒体、自己啓発について情報を得るのによく使う媒体は何ですかだとちょっと変わってて、書籍が 65%、
あ、え、
これはすごいわかる、僕もそうだよねと思う、自己啓発だと書籍の方がいいよねってなる、あとポッドキャストが 53%、うんうん、YouTube が 31%、 ウェブメディアがだいぶ落ちて 25% になります、
うーん、
書籍がダントツで1位になるってことですね。でポッドキャストが 53% なんで、自己啓発にすごく使われているってことになりますね、この8000人の中では。
うーん、
うーん、
まあ、結果古典ラジオもそのように機能してると思いますしね。
まあそうだね、
うん、あと意外と YouTube が多いんですよね、31% で。
うーん、
まあ、一応我々も YouTube でも垂れ流してるんで、あれかもしれないですけど、はい。そこら辺がちょっと面白かったポイントかなと思いますね。これ聞いてるメディア系の人とかもいらっしゃると思うんで、参考にしていただければと思いますけど。まあ、古典ラジオ聞いてる8000人、20分以上答えた人のやつですけどね。
まあ、だから、速さが必要なものがさっきの1個目のやつで、世の中の出来事とかですよね。
そうですね。
で、はい、速さが必要なやつが自己啓発みたいな感じ。
そうですね。
でしょうね。だから、
でしょうね。はい。それはでもすごくわかります。あと、情報収集にどれぐらいお金を使っているんですかっていう、有料メディアに毎月使っている金額を教えてくださいと。
うん。
いうのを聞いたらですね、これはね、1000円以上3000円未満の人が一番多くて、31% の人がここを選んでますね。
はいはい。
うん。まあ、10% 弱ぐらいの人が0円からほとんどかけません。っていう、
うんうん、
ちなみに1万円以上の人もいらっしゃいまして、
うん、
6% ちょいぐらいの人が1万円以上扱ってますね。
へえ、
うん、ちなみに僕たちもそうだよね。
そうだね、
うん、僕も1万円以上多分使ってるかな。
これだからでも本入れてですよね。
本入れて使ってますね、うん、
本読む人やったらすぐ行きそうやな。1万とか
すぐ行っちゃうでしょうねこれね。
うん、まあもう古典の調査チームとかえぐいことになってそうやけど。
そうですね、数十万とか今月とか50万とかそんなんでもね。それはまあ法人でやってるから全然どうでもいい情報ですけど、はい、
うん、
であとね、もう一つちょっと変わった質問してみてるんですよ、
うん、
あなたは日頃社会の一員として何か社会のために役立ちたいと思っていますか、それともあまりそのようなことは考えていませんかっていう質問してみたところ、うん、思っているという人がですね 81% っていうふうに出てます、ね、うん、これあの内閣府が令和4年12月に調査した社会意識に対する世論調査では、同様の質問で思っているが 64.3% だったんで、 高いですね。
高いっすよね。
うん。まあでも内閣府の調査でも 64.3% も持ってんだっていう、
うん、
希望を見出すよね。
持ってる方は多いだろうね。
うん、やっぱホモサピエンスですね、うん、なんだかんだ。
なるほどですね、
はい。
まあ、あとここに答えるっていうことはもうすでに社会貢献やと思ってると思うんで、うん、
それもあるでしょうね。この、うん、そのバイアスがそうさせてるっていうのもあると思いますし、
うん、ありそう、う
ん、はい。まあこの僕たち事業に生かすためにこれ聞かせてもらってるんですけど、
うん、
これを聞いたからといって社会貢献を考えないやつは古典ラジオ聞くなって意味じゃないですからね。
そうですね、う
ん、はい。そういう全体主義的なことを言いたいわけじゃないんで、釘を刺しておくというか一応言っときますね。
はいはい、
はい。で、社会貢献の詳細についても聞いてるんですよ。まあこれ20分かかるわね。こういうの聞いたらね。
ね。
社会貢献の手段として何でやってますかっていうのを聞くと、
うん、
1位が自分の仕事 54%、
うんうん、
2位が募金 47%、
うん、
あと子育てや家族のケア 29%。 これめっちゃ社会貢献ですね。子育てと家族のケア、ちなみにケア労働ってやつね。
はいはいはい、
もうマジのど真ん中社会貢献だと思ってます。
はいはい、
ちなみに。これが 29% で、ボランティア活動 26% だそうですね、
うんうん。
リスナーの皆さんの分岐ね。これは。
なるほど。
はいはいはい。はい、まあ、こう考えるとやっぱ社会貢献してるっていう意識の人多そうですね。なんかこの項目見ると。うん、
まあ、募金と寄付 47% はだからすごいと思いますよ。う
ん、すごいですよね。
うん。
なんかやっぱ震災があったりとか、やっぱ日本結構ありましたから。
うん、うん、まあすごいっていうのはあれね、ジャッジメントしてんじゃなくて、一般傾向から乖離しているって意味ね。
うんうん、うん。
募金と寄付が 47% っていうのはね。
うん。
あとは、社会に役立てる行動を行うために必要だと思う要素は何ですかっていう質問もしてるんですね。これ回答聞かないと意味わかんないと思うんですけど、どういう回答があるかっていうと、社会貢献のための具体的な手段が知る情報が必要だと思いますとか。
はいはい、
社会貢献活動に費やせる自由時間が必要だと思いますとか、うん、そういうのを聞いてるんですね。で、選択してもらってるんですけど、うん、社会貢献のために具体的な手段が知れる情報っていうのが1位で 39% の方が選択してますね。
うん、
社会貢献活動に費やせる自由時間が必要だと思っているっていうのが
32%、うん、
社会が抱える課題を把握できるような情報が必要だという人が 18% みたいなね。
なるほど。
うん、
動線が必要なんだね、社会貢献のために、ね。
まあ、一応なんでこんなこと聞いてんのかっていうのをちゃんと伝えておくと、我々はその人文知を生かして、もちろん世界を滅ぼしたいわけじゃなくて、社会に役立てたいというか、社会をいい方向に持っていきたいと思ってるわけですね、古典という会社がね、
うん、
で、それをやろうとするとどういう人たちに対してどのような情報として人文知を届けていくのがベストなんだろうっていう考え方をしているんですね、うん、今、
はい、
なのでこういうことを聞いて参考にさせてもらっていると。まあ、一方で、うんうん、人文知っていうのが前世みたいな所要の前提の前世に偏りすぎると人文知化していかなくなっちゃうんで、そこのバランスは超大事ですよ、うん、シンドラーの時とかもう今まで何度も口を酸っぱくして言ってきている善悪っていうのは時代によって変わりますから。
はいはい、
はい、うん、ただ一方でこれが皆さんのリスナーの中の認知でどうなっているのかっていうのを聞いて知れたのはでかかったですね。やっぱ社会貢献意識が高い方がいらっしゃるわけですね。
そうですね、うん。
特にアンケートに答えてくださるような方々はっていうことになりますね。
うんうんうん、
はい。
高くて、あと、具体的に何すりゃいいかが分かれば、やりたいと思ってるってことが分かりますね。
そうですね。
なるほど。は
い。あと、古典ラジオとの出会いについて聞いてみてるんですけど、うん、
はい、
こんな感じでいくと多分1時間ぐらいかかるけど、ちょっとまあ、だらだら聞いてください。
そうですね。だらだら。
はい。だらだら聞いてください。古典ラジオとの出会いなんですが、古典ラジオと出会う前に、ポッドキャストを視聴していたかという質問をしてるんですけど、
うん、
これ。
うん、
はいが 50%、 いいえが 50% なんですよ。
これそんな綺麗に半分なんやね、すごい。
うん、これまあたまたまだと思うんだけど、これさ、古典ラジオのおかげでポッドキャストに流入した人がたくさんいるということです
よね。これすごいっすよね、貢献度がすげえわ、うん、
本当だよね。
はい、
うん、
これは貢献したんだなって思う。
そうだよね、ポッドキャスト業界っていうか、ポッドキャストっていうメディアにね、うん、
だって8000人のうち4000人が古典ラジオからポッドキャスト聞き始めて、さっき言ったポッドキャストを情報源として 50% の人が活かしてるわけですから、
うん、ね、う
ん、これはありがたいですね。はい、で、もともと歴史が好きでしたかっていう答えなんですけど、 60% ぐらいの人がもともとある程度好きですと、まあ、うん、とても当てはまるか当てはまるを選んだ人が 60% ぐらい、
うん、
で、全く当てはまらない当てはまらないっていう人が 26% ぐらいいるんで、
うんうん、
全く歴史好きじゃなかった人、あとどちらとも言えないが 15% なんで、まあ、40% ぐらいの人は歴史に興味なかったってことですね、うん、
これも僕は嬉しいですよ。やっぱり
ありがたいですよね。歴史興味ない人たちを引き込んだ、はい、ということになると思うので、
もう僕的にはもう完全に当てはまらない 15% に入ってる人間だったから。
そうですよね、は
い、うん、そこをグイッとね、バロメーターになってて、
そうそうそう、はい、これはやりがいがあったっていうことですね。僕嬉しいです
ね。うん、あとは古典ラジオを聞き始めたきっかけはアプリ内検索ランキングからが 40%。
うーん、
驚異的なのが口コミ 22%。 これやばいと思います。
なるほど、やばいね、
マジでありがとうございます。口コミしてくださってる方、引き続きぜひよろしくお願いします。これね、ウェブ検索が 8% で SNS が 8%、
うん、
でこの口コミなんですけど、誰からの口コミでしたかっていうのが、友人が 42% で家族が 23%。これすごくない？そんな家族でポッドキャスト紹介し合う？
したことないわ。
ないよね。すごいなって思います。
これすごい。いや、でも俺びっくりしたのが、この間同じマンションに住んでる家族がいて、お子さんが小4の子なんですけど、うん、聞かせてるって言ってましたね。うん、
へぇ、
古典ラジオですか？
古典ラジオです。
あ、でもそう、そういう隠れリスナーとかもたくさんいるんでしょうね。デジタルでカウントされない。
あ、そっか。
一緒に聞いちゃってる人。でもいいことだと思います。なんか
もう家でずっと流してるって言ってたから、多分そういうので聞いてる人いると思います、
うん。自分で言うのもなんだけど、うん、社会科学的な視点が早期に身につく可能性がある。
うん、うん、うん。
あの、歴史の見方が最初から身につく可能性があるから、社会科学的な方。ストーリー理解じゃない、ね、構造理解の方ですよね。
うん、は
い、
うんうんうん。
あと、同僚からが 15% で、上司からが 5% だそうですね。口コミ。で、そのシチュエーションは、一緒に食事中が 30% だって。仕事場でが 19%、SNS とかで 20%、飲み会が 7%。これね、本当ありがとうございます。あの、引き続き、友人に食事中に、どんどんどんどん言ってください。
うん、
1位がそういうやつなんで、
うん、
本当ありがたいですね。
いや、これは嬉しいね。
うん。
はい。
なんか羨ましいな、そういうことを紹介し合える友人がいて。
いないんだ。いやいや、いいよ、俺らに紹介してくれたらいいじゃん。たまにしょうもない情報紹介してくれるじゃん。いやいや、
そうそう。
ここで言えないような、
もう
本当
に、それは確かに、
うん、ということでね、聞き方、視聴するタイミングですね、
うん、
これもね、俺すごいなって思うんだけど、歩いてる時が 42% だって。
へ
ー、これ複数回答なんで、いろんなの選んでるってことだと思うんですけど、42% 歩いてる、車運転してる時も 40%、うん、家事をしてる時も 40%、うん、公共交通機関も 40%、 家でリラックスしてる時が 20% なんで、また基本的に移動してる時か家事してる時ですね、みんな、
うん、ながらだな、
うん、そうですね、だから歩いてると公共交通機関はもしかしたら結構同じ人が被ってるかもしれないですね。
被ってるかもしれないし、うん、まあ、散歩してる時に聞いて、家に帰って家事してる時に聞いてる人とかもいると思いますんで、
はいはいはい、
そういう感じで被って 40% っていうのが累積してる感じですね。まあ、引き続きそうやってながら聞きで聞いてほしいなと思うんですけど、ちょっと難しいんでね、結構集中しないと聞けないから、本当にギリギリでしょうね、うん、車と家事の時とかが。
そうだね、
うん、歩いてる時は大丈夫だと思うけど。
いや、なんかこう面白いのが、仕事しながらっていう人が全然ランキングに入ってきてないのがやっぱり面白いですね、
うんうんうん、
結構僕とかは芸人のラジオとかは仕事しながら聞けるんですよ、
うんうん、
でもこういうやっぱ慣れつけは聞けないですよね。
で、どういう風に進めてますかみたいな質問をしてるんですけど、
はい、
進める相手を選んで進めている人が 78% いる。進めたいが進めらんないという人が 11% いる。周りの人に進めたくないっていう人も超ちっちゃいけどいるみたいな、
うん、ちょっと
人を出会うたびになるべく進めている人が 6% います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
無差別に進めてる人が 6%、 相手を選んでこの人だったら聞いてくれそうっていう風に進めてる人が、
うんうんうん、
まあ、80%、うん、口コミしてる人の中でってことですね、これ。
うん、
うん、
これ進められないのはなんでなんかちょっと知りたいですよね。
確かにね、
うん、
うん、まあ周りに聞いてくれそうな人がいないとか、自分が聞いてるのを別にシェアしたくないとか、いろいろあるかもしれないけど、ね、うん、まあ聞いてみないと分かんないですね。予想しても分かんないんで、
う
ん、
はい、
はい、って感じですかね。まあちなみに他に聞いてるポッドキャストのジャンルは何ですか、うん、複数回答で教えてくださいは、社会文化系が 29%、 ニュースが 27%、 言語学習 17%、 ビジネス 17%、 コメディお笑いが 16% なんで、コメディお笑いが一番下です。
コメディお笑い
なんで、やっぱこれも教養のために聞いてるって感じですよね、皆さん。
ねえ、
ね、うん、
まあまあそうなりそうですね、はい。
で、あとね、今回ね、古典クルー制度についていろいろ聞かせてもらったんですよ。これもせっかく聞かせてもらったんで、ちょっとね、細かく、
はい、
あ、細かくというか、これでも一応ハイライトして伝えてるんですけど、ハイライトで、
うんうん、
伝えていきたいと思います。まず、はい、個人古典クルーになったことがないっていう方がいらっしゃいますと、この8000人の中でも、
うん、
でなんでですかっていうのを聞いたんですけど、
うん、
1位が無料でも十分楽しめるから 25%。
もう
確かにあの、まあまあ、そういう風に作ってますから、はい、
うんうん、
経済的事情が 18%、 無料で公開されてるエピソードをまだ聞いていないが 12%、うん、参加するメリットがあるのかよくわからないという方が 7% ですね、うん、そうだよねって感じですね。
まあまあまあ、
はい、これはね、できればなってほしいです。でも無料で楽しめる人が 25% いるので有料にしますって簡単にビジネス上できるんだけど、
うん、
例えば人気のやつの半分消して半分残して半分有料にするとか簡単にできるじゃん、ビジネスモデルとして、
うんうんうんうん、
あと12話あるから8話まで無料にして残り4話有料にするとか簡単にできるじゃん、
うん、
そういう風に作ることも可能じゃん。けど無理やりやってないんですよね、
はいはい、
なるべくそれは世の中のために思ってやってないので、はい、この形態を続けてることが可能なのは無料でも楽しめるけど払ってる人がいるからなんですよ。
そうだよね、
はいはい
はい、なんで無料でも楽しめるけど払ってほしいなと思ってます。でも無料で楽しんでる人ももちろん楽しんでるだけでありがたいです、聞いてくれてるんでね、うんうん、はい、うん、あと無料で公開されてるエピソードをまだ全部聞いてないっていう方結構いらっしゃるんですけど、これもなるべくなってほしいです
、うん、
これなんでかっていうと、そういう人が増えちゃうとこれこそ過去のエピソード全部アーカイブしちゃった方が僕たち得になっちゃうんで、貯、
うん、
めない方が良くなっちゃうじゃないですか。現状の回とかさ、ガンディの回とかさ、うん、世界大戦は残すけど日露戦争は引っ込めるとかして有料化しちゃった方が課金率増えるっていう話が示唆されてるんで、
そうだね、
しないんですけど、それをなんでここで伝えたいのは、それしないんだけどそれを理由にクルーにならないというのをやめてくれると嬉しいなっていうことを伝えておきますね、
うん、
はい、
いやなんかこれあれですよね、多分だから無料でも楽しめるっていう方と、まだエピソード無料で公開されたやつ全部聞いてないっていう方って、古典クルー特典を聞きたいからっていうことだと思うんですよね、クルーに入る理由
は。そうですね、はい、
でもなんかこれ、まあすみません、僕が代弁するようであれですけど、古典クルー特典って別にそれを餌に有料になれやって言ってるわけじゃないやつですからね。
そうですね、あの有料の仕方のもっと賢い方法ってたくさんあって、はい、まあいろんなとこで言ってるんで繰り返しになりますけど、
はい、
ビジネスにしようとしたらできるし、オンラインサロンやろうと思ったらできるし、スクール作ろうと思ったらできるけど、全部やってないんですよ、うん、わざと。
はいはいはい、
うん、それがなぜかっていうのは、まあいろんなところで喋ってるんで今言わないんですけど、
ですね、
それに賛同してほしいってことですね、僕たちとしては。はい、
で僕クル特典に関してヤンヤンさんが言ってたのが一番しっくりくるなと思ったんですけど、神社にお参りに行ったらお守りを買って帰るでしょと、なんかそういうその時のお守りのようなものだと思ってクルになってくれた方にはちょっと記念品としてお渡しするみたいな感覚でって言ってたのがすげえしっくりきてます、うん、
そうですね、まあ、はい、どういう感覚でもありがたいんですけどね、はい、で個人古典クルーになんで参加してくれてるのかっていうのもアンケートで聞いています、
うん、
古典クルーになってくださった理由と続けてくれている理由っていうのをそれぞれ聞いているんですけど、
はい、
ちょっとまあ長くなっちゃうんでさっとハイライトでいきますね、
うん、
古典ラジオが長く続いてほしいと思ってくださってるからが 63%、 古典クルーになった理由ね、うん、人文知恵の投資に共感するからが 56%、 これが僕ちなみに一番嬉しいです。
そうだよね、
はい、僕がやってほしい理由これです。古典ラジオいつか終わりますからあの、うん、絶対、
うん、
けど僕たちが事業でやってるのは古典ラジオやることではなくて、人文知っていうものを使って社会がもう少し良くなることだと思ってるんですよね、
うんうん、
そこにすごく価値を感じて古典ラジオ僕はやっているので、ここに賛同してくださってる方が 56% いるのめっちゃ嬉しいですね。本当ありがとうございます、
はい、心強いね、
マジで嬉しい、うん、
うん、
とか一番嬉しいかも、今まで古典ラジオやってきてこれが一番嬉しいかも
よかったっすね、普通に
褒められるとか面白いと言われるとか全部どうでもいいんですよ僕、インセンティブになってないんで自分の、はいはい、これが一番嬉しいかも、うん、これが僕が端的に古典ラジオを大変だけどやってて、もっと金儲けるけどそれをしてない理由がこれだからなんで、
うん、
はい、ありがとうございます。あとい
いです、ね、
世界史データベース事業応援したいから 46%、 もうこれもめっちゃ嬉しいわ、
いいです、ね、
これもめっちゃ嬉しいですね、
うん、
今一番嬉しいかも、5年やっててい
やすげえ嬉しいやん
今までで一番嬉しいわ、なんかめっちゃ嬉しい、ほんと、
うん、
ほんと嬉しい、ありがとうい
や何回も言うぐらい嬉しいってことですね、はい、
うん、今までで一番嬉しいかもこれ、
うん、
こんないてくれんだ、
これすごいな、まあでも伝わってるってことだと思いますよ、多分これずっと深井さんが言ってきてるから、
うん、そうですね、面白くてお金が払いたく、もちろん嬉しいですよこれもね、
うんうんうん、
けどこのまさにデータベースと人文知恵の投資のためにやってるってやつですね。
そうだね、本筋はここだからな、は
い、そうですね、うんうん、アーリーアクセスを利用したいからが 22%、 そうですね。まあこれ、あの複数回答なんで混ざってるんでしょうね。アリエクセスもやりたいし、データベースにも応援したいみたいな感じなんだと思うんで。ありがとうございます。はい。で、古典クルーを続けてくれている理由、これも本当、続けてくれてるの本当ありがたいんですけど、古典ラジオが続いてほしいからが 72%。ありがとうございます。本当に、本当おかげさまで続けられております。
おかげさまだよね。
はい。マジでおかげさまです。これ、ここで払ってくれてる人のおかげでしかないんで、後で言いますけど、今15人体制とかで作ってるから、数百万かかってるんですよ、毎月。これマジでおかげさまです。ありがとうございます。ただで聞けてるのも、人はこの人たちのおかげです、ちなみに。
そうですよね。
はい。続けてくださってる方のおかげと僕たちのおかげですよね。どっちともですよね。はい。我が無料で公開しているっていうのと、それに払ってる人がいるっていう、この二段構成になってるっていうのが。
確かに。
自分のおかげですっていうのもなんですけど、そうですよね。はい。
まあ、そうですよ。
この二つが成り立ってるっていう感じですね。あと、人文知への投資に共感するかが 64%。めっちゃ嬉しいです、マジで。増えてんじゃんね。しかも。マジでありがとう。世界史データベースに応援したいから 53%。これも増えてますね。さっきの 46% から。マジで嬉しいです。古典ラジオが面白くお金を払いたくなったから。ありがとうございます。32%。アーリーアクセスを利用したいから 23%。ありがとうございます。はい。あと、辞めちゃった方がいらっしゃいますと。で、この方々になんで辞められたんですかっていうのを聞いてみました。で、もともとまずそもそもなんで古典クルーになったんですかはほぼ一緒ですね。
ですね。
古典ラジオを続けてほしいから。面白かったのでお金が払いたいから。あ、でも、データベース事業を応援したいからっていうのと、人文知の投資がないですね。
本当だ。
人文知の投資と税外資データベース事業を応援したいからが 28%、ちょっと劣後してるんですよ。さっき、これが高かったんで、続けてくれてる方はやっぱここを意識してくださってるんでしょうね。
ってことやな。
そうかもね。
いやー、めっちゃ嬉しいな。それは、もう俺、頑張るわ、ほんと。
よかったよかった。
そのために頑張ってるからさ。
よかった、うん、エネルギーになった。
で、クルーを辞めちゃった理由なんですけど、1位が経済的理由で 40%。これも複数回答ですね。これもしょうがないですね。苦しいのに払う必要は僕は全くないと思うし、人文知ってできればインフラみたいな感じで、本当はタダでみんなが聞けた方がいいなと思ってるんで、僕たちがタダで提供し続ける仕事の役割じゃないと思ってるんですけど、それこそ税金とかでやるべきだと思うんだけど、国とかがね、やってくれたらいいかなと思います。本当はね。特典を利用する時間がなかったから 22%。はい。もともと参加する期間、金額を決めていた。まあ、これはスポット的にやってくれてたってことなんでしょうね。ありがとうございます。本当に嬉しいです。それもね。
できる範囲内でね。
あ、そうだね。古典ラジオ自体の視聴頻度が下がったから。これまあ、しょうがないですかね。自分が応援する必要を感じなくなったから。これはね、でもまだ全然、ちなみに赤字です。会社は。
めっちゃ応援されたいです。
はい。ずっと赤字なんで、単純に成り立ってはないですね、まだ。エクイティしてるって感じですね。
あと、あれかもしれないですね。いっぱい増えたから、自分の割合が相対的に下がっちゃったって思ってる方も多いかもね。
まあでもそれも。
1000人いる時の1000円と、8000人いる時の1000円だったら違うから。
なんかアイドルが育ったら辞めていく人みたいな感じなの。
まあでもね。
まあでも本当に、ちょっとの支援の蓄積で我々成り立ってるんで、必要ないわけではない。ないよっていうのは、ぜひ伝えさせてください。
はい。
で、欲しい特典っていうのをちょっと聞いてるんですけど、基本的に、まあ、特典つけないスタイル。だから、まあ、古典ラジオにすでに我々は投資をしていて、有料にできるものを無料で公開してるから、それにプラスアルファでお金を払ってもらうために何かを用意するっていうのはナンセンスだと思ってるんですよね。
はい。
それするぐらいだったら有料にします、古典ラジオ。と思ってるという前提で、でも聞きました。
はい。
出てきたのが古典ラジオの補助教材が欲しいです。これはでもそうでしょうね。
まあね。
マップとかあるといいよね。ほんとね。ちょっと僕たちがトランスでそれをどうするかまだ何も決めてないですけど、こういうのがありますね。あと台本公開してほしいって。これもそうでしょうね。ただこれちょっと著作権的に無理なんですよね。僕たちが読んでるやつって引用の集積なんで。僕たちが公開するの多分ね、無理なんですよね。
法律的にね。
そうなんです。特に、クルー特典とかだと絶対無理って感じですね。
そうね。まあ、売るっていうことに捉えられちゃったらね。
そうです、そうです。
それを情報売ってるってことになるから。はい、はい、はい。
古典に対して自分のスキルや時間を提供できる機会が欲しいです。めちゃくちゃ嬉しいこと言ってくれますね。
ね。
マジでありがとうございます。これすごくないですか？
ね。
特典って何があったらいいと思いますかって、これが 17% ですからね。
はあ、これだから特典と思ってくれてるってことですよね。
社会貢献だと考えられてるのかな。
いや、でも本当に、 まあ、自分で言うのもあれですけど、コミュニティナースとかもそうだし、ボーダレスジャパンとかもそうだけど、古典もやっぱり本当に人文知の領域ではすごい社会貢献だと思っていて、人文知がどう社会に貢献するかのプロセスとメカニズムがわからない人が今ほとんどだと思うんですけど、ビジネスパーソンの中で、僕たちそこの啓蒙活動今頑張ってるから、5年以内ぐらいで結構知れ渡る可能性があると思ってるんですよ。人文知って社会の役立つよね、そりゃそうでしょみたいなとこまでですね。まあ、行き過ぎると人文知じゃなくなっちゃうんだけど、まあ一方で立たないわけじゃないんですよね、やっぱり人文知って。特に例えば女性の社会産業の文脈とかだと多分めっちゃいろいろできると思ってるんですけど、そういうところとかである程度パフォーマンス出し始めたら結構どう役に立てばいいかとかって分かりやすくなるんじゃないかなと思いながら経営してます。ただだいぶ先だからあんま言ってなかったけどみたいな感じ、はい。で、今後どんな活動に参加したいかですね。古典ラジオ関係のイベントに参加してみたいですかっていうのは、パーソナリティの3人がその場にいなくてもイベントがあったら参加したい 24%、 パーソナリティがいたら参加したい 60% ですね。参加したくない 17% ですね。
はいはいはい、
これもすごいですよね。 90% ぐらいの人たちが、 85% ぐらいか、の人たちが参加したいと言ってくれていると。ボランティアやりたいとか多分8割ぐらいいますね。
おお。
まあイベントはね、ちょっとやろうと思ってるんで、
そうね、ぼちぼちね、
ぼちぼちぼちぼちです
ね、やらないと
です
よね、
はい、たまーにね、まあ、あと一応古典ラジオ社員教育に使いたいですかっていう質問したら、役員の方だけの回答から抽出すると、とてもそう思うとそう思うで 50% 超えてますね。とてもそう思うが 24%、 そう思うが 28% ですね。マネージメント層に聞いてほしいですか、古典ラジオ聞いてほしいですかはもう 80% くらいの人がそう思うって言ってますね、役員の中で。
なるほどね。
これはでも物事を構造的に理解する力っていうのがシンプルにマネージメント層とか働く人にとって必要で、社会科学ってそういう力を使うんで、人文知の中にそういう要素があるからだろうなと思います。まあなんていうか、ガンディーがすげえことを聞いてほしいというよりは、例えばケマル・アタトゥルクの回で滅びるプロセスとかってこういう構造だったよね、これってここにも再現性があるよねみたいなやつとかは本当に仕事に使えるんで、すごいですよね。それってなんか転職して10社ぐらい経験しないと分かんないようなことを歴史で普通にめっちゃ分かったりしますからね。
そうだよね、
はい。
まああとはあれだよね、青柳さん会のようなさ、自己啓発とかさ、こう
古いあれ自己啓発なんだ。
いやいやいやいやいやいや、捉える人も結構いる。
古い立たせる自己啓発なんだ。
そう、奮い立たせるような内容のものを社員教育に使いたいっていう方もいるかもしれないな。
そうだね。まあ、そうですね。これまああんまり公開してないですけど、たくさん受けれないんであれですけど、かなりの高単価で僕たち研修とかコンサルティングとか歴史使ってやったりもしてるんで、歴史がそこの層に生きること自体はほぼ確認済みって感じなんですよね。古典ラジオはそれをだいぶ砕いてるけどね。
あと構造理解と、あとコミュニケーションにも相当役立つと僕は思ってるんですよね。
そうですよね。
人となんか話したりとかコミュニケーション取るときに、あ、僕とあなたは違う人間だけど分かり合おうとすることが大事なんだみたいな時に、すげえ歴史やっぱ考えながら喋ったりしてますね、僕は。
個別化ですよね。個別化がしやすくなりますよね。
そうそう、確かにね。
相対化とかもね、
相対化と個別化で、人の意見は尊重しながら共存する、異なる意見の人間とを尊重しながら共存するとかがやりやすくなりますよね。
確かね。
確かにね。
キャリアデザインとか組織の変遷とかも、
そうだね、
その辺で絡んでくるもんな。
そうだね。あと勇気出たりとかね。はい。あと好きなシリーズですね。
お、
やっとこれ出てきましたけど、はい、何のシリーズが好きですか、複数回答。1位第1次世界大戦。
これ前もそうやなかったかな。
そうでしたね。根強い人気だね。フランス革命、2位、3位日露戦争、4位民主主義、5位最澄と空海、6位老いと死、障害福祉、7位ヘレン・ケラー、8位吉田松陰、9位資本主義で、10位がシンドラーですね。新しいのもちょっと入ったね。民主主義とかシンドラーとかさ。次取ったら次、柳瀬隆入るんだろうな、これね。
いや、入るの。これ確か取ったのは柳瀬隆以前なんですよね。
だね。1位柳瀬隆になってるかもね、今。
もう歴史というには微妙なところではあるけどね。
まあでもなんか、このランキング見る限り構造系と人にフォーカスしたストーリー系というのが、まあ、まあいい感じに入ってるなっていう印象ですね。
ああ、でも確かにそうですね。
まあでも構造系が多いですね、やっぱね。
多いね。
まあ、どっちかっていうとね、構造系が多い。
ガンディとかがトップ10アウトしてるから。
そっかそっか。
そうだね。回答された方の属性としては構造系に すごく関心の強い方が
かもしれないです、ね、
多いっていうことかな。
はい、
すげえな。最澄と空海ここに入ってるの面白いな。
うん、やっぱ仏教のね、あの話がおもろかったですよね。
そうだね。最澄と空海の会もね、ある意味構造系だからな。
まあまあまあ。
認識構造だからな。
うん、という、はい。これで終わりでした。いきなり終わりましたね。こんな感じの結果だったんですよね。まあなんかちょっと、つれづれなのままに喋ったんで、取り留めがない感じで受け取られたかもしれないですけど、
はい。
まあ途中のクルーのところはね、まあどっちかというと僕たちのために撮ってるんで、あの皆さんはどっちでもいいかもしれないですけど、まあ属性情報とかで結構比較的平均年齢が高いファミリー層の年収高い人たちのボリュームゾーンが多いねっていうのがあったりとか、そうじゃない人もいることは確認しているし、農業クラスターの方々にも結構農業しながら聞いてもらってるとかめっちゃ嬉しいんですよね。ちなみに古典ラジオを聞きながら育てた作物とか食ってみたいよね。
あ、いいね。歴史的作物
食ってみたい。
もう完全に認識の世界だろ。
なんでまあいろんな人がいるけど、うん、まあアンケート結果はこうでしたっていうとこですね。
なるほど。いやちょっと印象的だったの、やっぱ深井さんが人文地に対する投資をしてる人がいっぱいいるっていうところでめっちゃテンション上がってたの面白かった。
いやあ普通にこの5年間で一番嬉しかったかも、うん、あそこが伝わってるのがなんかね、
ずっとね伝えてる、伝えてきたもんね。
もうほんとね、僕ね別に歴史の話喋りたくて喋ってるわけじゃないんですよね、
うんうん、
これ手段だもんね。
手段なんですよこれ、僕の目的じゃないんで古典ラジオって、
うんうんうん、
で話してる時はね楽しく話してますよ、好きな話をしてるんで、うん、けど目的だから、うん、目的のための手段として機能してるからやってるっていう感覚なんで、
うんうん、
まあくまで YouTuber とかポッドキャスターとは違うんですよね、
うん、
それでお金稼いでるわけでも生計立ててるわけでもそれが好きなわけでも興味があるわけでもないんで、マジで手段なんで古典ラジオって、これをやるための手段、そのためだけに作ってると言っても過言ではないぐらいの人文地の啓蒙と、やっぱあれですよね、もう少し人文地にディープダイブした経営判断とか個人判断が行われる社会にならないって本当に不毛だなって思ってるんで、これだけ人類が歴史を重ねてきているのに歴史を知らずに判断、重要判断がなされ続けているみたいなのってやばいよねって思ってるから、
うん、
そこに対して共感して応援してくださって、そのお金で成り立ってるみたいなことがあり得るのであれば恐ろしく嬉しいです。
まあね、難しいですけどね、なんかこれが伝わるのはなんか自然と伝わるのは難しいかもしれない
です
けど、
まあ全員は無理ですし、全員であるって気持ち悪いんで、全体主義のなんかファナティックな宗教みたいになっていくから多分、そうじゃなくて、まあ今回のアンケート結果の5割ってすごい数値だと思うんで、すごい嬉しいですし、全然いいと思います。そのアーリーアクセスのために聞きたいからやってる方がいてももちろんいいし、それも僕たち嬉しいですしね、
うん、
5割いたっていうのが嬉しかったですね。ありがとうございます。口コミもめっちゃ嬉しいです、はい、ぜひ、
うん
うん、
そう、僕だから口コミ嬉しいのはこれ裸なんですけど、再生回数以上になんか熱量感じるんですよね、なんというかリスナーの方々の、
うん、
だからなんか認知されてる本当、まあ、何十万人よりもさらにそれになんかこう深みとか厚さみたいなものをすごい感じるんですよ古典ラジオって。
なるほど、
はい、だから一人一人がただの数字の位置ではなくて、思いを持って聞いていろんなことを思ってくれたり広げてくれる一人なんだなっていう、なんかこう太陽みたいな感じるから、うんうん、
ですね、
はい、
まあ、広げていただくっていう行動と繰り返し聞いていただけたっていう行動がその表れかもしれないですよね。
でももちろんですけど、うん、古典クルーになるっていうこの動きですよね、うん、
ですよね、
うん、なんかそこまで含めてすごいなんか、うん、
繰り返し聞くのはぜひやってほしいし、個人的には興味持った領域の本を読むとかやってもらったらめっちゃ嬉しいかな。
そうだね、うん、本当に、
うん、なんか少しでも興味持って、まあ、本じゃなくてもいいんですけど、例えばローマの歴史聞いてイタリア行くとか超嬉しいですね、
うん、あ、いいね、
まさに人文地だよね、現地に行って現地の人間と話したり建造物見たりしていろいろ感じるとかっていうのはさ、
いやそうね、うん、うんうん、ヤンキー会聞いていい金パレット行く
とか、ね、そうだね、それも
そ
うだよね、それ
が一番嬉しい、俺は今一番これ5年間で一番嬉しい、
あ、俺はそんなに嬉しくないそれだったら出雲に来てほしいかな。まあ嘘です。嘘です。いい金パレットもぜひ行ってください。
そこで。
いい金パレットのおかげでね、古典ラジオがあるんで。
そこで競争構造になるんだ。
いやね、取り合いになるっていきなり。
取り合いになる。ここでリソースの奪い合いになる。
面白いな、人間。
面白いですね。
はい、そんな感じですかね、今回の。はい、ね、
うん。
いや面白かった、普通になんかいろいろ。
あ、よかったよかった。ね、うん。うん。まあ、だらだら聞いて、これ。うん。
ね、また何年か後にもう一回撮れたら、また、
ね、そうだね、
変わったらすると面白いだろうね。
そうだね、また2年後ぐらいにね、うん、やりますかね。はい。
はい。 ていう感じかな。
はい、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。